おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
猿も木からトム・フィリップスさんがお出しになりました、とてつもない失敗の世界史、人間の失敗その歴史をたどるという、
はい、
これいきましょうかね。1953年、これ戦争の出来事なんでありますけども、ベトナムにおけるフランス軍、インドシナ半島を植民地にしていたフランス、アンリ・ナバール将軍は独立を目指すベトナムのベトミン軍に手を焼き、罠を仕掛ける。都市から遠い地方の、ディエンビエンフー盆地、その熱帯密林の真ん中に基地を作った。
はい。
で、この周りは大事な補給量が密林の中に幾重にも張り巡らされている。そこにフランス軍の基地を作ると、必ず彼らは身を隠す密林があるんで、攻撃してくるということで、新基地、新しい基地を設営したわけですね。
うん、
で、密林の中にそのベトナム軍を誘い出して、ネズミ捕りと同じ要領であります。彼らが基地を取り囲んで、攻撃してくるところを上から飛行機でバーッと皆殺しにするという、
はい、
叩くというような作戦を考えるわけでありますな。
はい。
このフランス軍が思ったのは、ベトナム軍はもうネズミ同様で攻撃してくるだろうけど、大砲が密林だから撃てない。
お、
木がいっぱい茂ってるんで、邪魔になるんで。
はい。
それを空から叩こうということで始まったわけでありますが、フランス軍、待てど暮らせど戦闘が始まらない。仕掛けてこない、ベトナム軍が。
はい。
そのうちに雨季になった。何のことはない。おとりに作った基地の方、フランス軍の方がぬかるみに囲まれて脱出できなくなる。
はい。
巨大な大砲なんかをジャングルには持ち込めないわけでしょ。だから安心していたんでありますが、ある日突然ベトミン軍が大砲を撃ち始める。
はい。
全然読み通りにいかない。大砲バンバン撃ってくるんであります、
うん、
なんで大砲をあんな大きいものは、うん、当たり前ですな、ベトミン軍だって考えます、分解して持ってきて組み立ててるんですわ。
あ、はい、
地元民と協力して背後に回り込み包囲を整えて一斉攻撃。なんとフランス軍こそそこから逃げられずに罠にはまりまして、うん、2ヶ月後に基地ごと陥落、降伏してるんであります。これはアジア人を舐めたフランス軍の大敗北だったわけでありまして、木から落ちる猿のような大国ということで、フランス軍大いに笑われたというわけであります。
はい。
どっかの大きな国にも覚えといてほしいな。南沙諸島でこの国と、このベトナムと揉めてる国が大国でありますけども、あんまり漁船いじめて沈めたりなんかしない方がいい。ベトナムの人ってのは根性すごいですからね。
そうですね、うん、はい。
それからこれちょっと小さいネタなんだよね。今日はちょうど はめ込めるかなと思って、
はい、
あのね、2016年8月、
これね、つい最近じゃないですか。
うん、これね、抑え込めたからいいんですが、皆さんこういうこともあるんですね。その人間のしでかしたアホさでありますが、2016年8月、ロシアのシベリアの村で、ヤマル半島で12歳の少年が死亡しております。その後に、原住民の人たち、ここに住んでいる人たちが次々と少年と同じ病で倒れているんです。
うん、
病気を追い求めますと、炭疽菌。
はい。
というバイ菌が体の中に入ってという。
はい。
これなんでこの炭疽菌なんていう、もう昔とっくに絶滅したような菌が蘇ったかと言いますと、うん、75年ぶりの熱波で平年よりも25度も高い夏が来て、1941年発生した炭疽菌が蘇った。これかなりすごいんだよ。なんで炭疽菌が蘇ったかっていうと、1941年、75年前、いっぱいこの地でトナカイが死んだんですって、炭疽菌で。
はい。
その死骸をツンドラの下に埋めてた。どこに埋めたかを記録してないんだって。 それが溶けたんです。もうこんなことはないだろう。ここに埋めとけば安心って言うんで、シベリアの永久凍土の中に埋めちゃったんだけど、それが熱波で溶けてっていう。
しかも炭疽菌って死なないんですね。
死なない。
怖い。
たくさん皆さん眠っているウイルスっているんですよ。眠ってるっていうか、埋められたウイルスがね。それが私でしてね。これまたいつかまとめますけど。
私でして
顔に、なんだっけ、
ヘルペス、
ヘルペスができ
た。はいはい。
ちょうど2月の後半でしたからね、もう怖かった。
ちょうど時期がね。
これも病院に先生から説明してもらったら、体の中で免疫で抑えているんですってね。武田さんは子供の時水疱瘡にかかった。覚えてないんだ俺。記録しとかないとダメだね。この続きまた明日のマネージャーの上で。